さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。新都学校新約概論の13回目はパウロ書簡の牧会書簡と一般書簡のヘブル人への手紙を勉強したいと思います。まず牧会書簡についてですが、テモテ第一の手紙第二、テモテへの手紙第一と第二、そしてテトスへの手紙、この3つの書物が手紙が、牧会書簡と言われておりまして、なぜ牧会書簡と言われているかというと、この3書は牧師に宛てて書かれた手紙であるからであります。これまでの手紙は牧師ではなくて教会全体に宛てて書かれた手紙でありますので、このテモテ・テトスとは少し違うわけですね。まあ、もちろん牧師がまず最初に読んだかも分かりませんが、牧師にしかも名指しで書いているのはこの2つというか、この3つの手紙であります。聖書の順番でいきますと、第一の手紙、第二の手紙、そしてテトスへの手紙ということになるわけですが、書かれた年代順に配列いたしますと、テモテへの手紙第一、そして テトスへの手紙、次がテモテへの手紙第二ということになりますので、その順番に勉強してまいりましょう。まずテモテへの手紙が書かれたその背景といいますか、その事情、従者テモテがどこどこ教会の牧師をしていたと。まあ、これ事情でもクソじゃない事情でも何でもないんですが、まあ、背景といいますかね、そういうことですね。テモテは実はエペソの教会の牧師をしておりました。それが1章の3節を見ると分かります。私がマケドニアに行くとき、あなたにお願いしたように、あなたはマケドニアにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり云々というふうに書いてありますね。エペソにずっととどまっていなさいというふうに言っています。つまりテモテは今エペソにいるわけですね。まあ、しかも牧師をしているということがこの後のことで分かります。テモテについてですが、彼は第二伝道旅行からパウロの同伴者となっております。これは使徒の働きの16章に書いてありますが、16章の最初の方ですね、3節から読みますと、パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前というふうに書いてありますね。彼は16章の一節にありますけれども、テモテという弟子がいた信者であるユダヤ夫人の子で、ギリシャ人を父としていたと。ギリシャ人とユダヤ人の根血で、まあ、2世ですね。で、第二伝道旅行からパウロについていくことになります。もちろん、この時に救われたのではないかと思いますが。で、パウロの獄中書簡を見ますと、テモテが一緒にいたということがわかります。コロサイ人への手紙の1章1節ですね。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ及び兄弟テモテからというふうに書いてありますね。つまりテモテはパウロが獄中ローマで、捕らえられて入獄していた時にも一緒にいたというわけで、テモテの、ま、あ、失礼、パウロの一の弟子という感じでしょうかね。で、テモテの手紙が書かれた時期、場所についてですが、1回目の投獄から放免された後であるということが分かっています。というのは、テモテへの手紙だけではないんですが、テトスへの手紙を見ても、パウロが、あちらこちら、旅行しているということが書いてあるんですね。例えばさっきの一章の第一テモテの一のところにもありましたように、私がマケドニアに行くとき、あなたにお願いしたようにとかですね。で、つまり、ローマから離れてマケドニアに、行っている。わけです。まあ、エルサレムまでは行ってないようですけれども、マケドニアとか、小アジアのあの辺りの教会を回っていたように思われております。で、この手紙はその東国から放免された後ですね、つまりテモテと一緒に旅行をして、そしてテモテをエペソに置いてきた。で、その旅行をした時にマケドニアから手紙を書いているということになるわけですね。時期場所については、1回目の投獄から1回目に牢屋につながれた時、そして放免された後ですね、投獄から放免された後、旅行をした時、マケドニアで書かれたものであるということです。 で、なぜこのテモテへの手紙が書かれたのかというと目的が2つあります。教会についての指示を与えるということと、そしてテモテ牧師自身のことについて教える指示を与えるという、この2つあるわけですが、まずこの教会については教会の秩序ということを教えております。教会の秩序、特に礼拝における秩序とか、そういうことですね、男は怒ったり争ったりすることなくとか、女は黙っていなさいとかね、そんなことが書いてあります。そして、もう一つは役職についてですね、監督とか執事、あるいは婦人執事の資格について書いてあります。資格というか役職、まあ、役職というのはこれは資格でしょうね。そしてもう一つは牧師の職務、仕事ですね、まあ、これは特別なことではないと思いますが、もう一つは牧会的配慮について教えております。牧会的配慮というのは牧師の間ではよく使う言葉なんですね。まあ、牧師として信徒に対してどのような心構えでいなければいけないか、どのように対しなければいけないか、その関係についてどうかというようなことを、一人一人こう分けて、一人一人というか、この例えばヤモメについて、長老について、とか、そういうふうに分けて教えております。公害アウトラインなんですが、これは大目的なアウトラインであると思われます。どうしてかというと、教義とか教理とかそういうものを教えているわけではなくて、一つ一つの問題を具体的に大目的に取り上げているからでありまして、大目的手紙ということになりますね。で、1章から4章の方は教会についての教えでありまして、偽教師についてどうしなさい、これはまあグノーシスとかそういうことを表していると思いますが、また祈りについてどうか、あるいは婦人の地位、教会における婦人の地位についてどうしなさいとし、どうするべきか。そしてもう一つは監督と執事について、まあ、監督というのはこれはテモテ自身のことを言っているわけですね。今で言えば監督というのは牧師のことで、野球の監督じゃありません。昔は牧師を監督と言っていたわけですね。で、監督と執事、執事の執事って羊じゃないですよ、執事ですよ、執筆に執に物事のことという意味ですが、執事の資格についてさっきも言いましたけども、これが1章から4章に書いてあります。5章から6章は今度は牧師そのもの、テモテに対する指示という感じですが、廃教者に廃教が起こる、廃教者にどのような対処しなければいけないか、もう一つは教職者としての心得、というか教職者の気配りですね、ということ、そしてもう一つは富の問題について、教えております。まあ、これは金銭を愛することがあらゆる悪の根であるというような6章の10節の言葉にもありますが、まあ、これはテモテ自身への勧告というよりも教会全体の勧告に近いわけですけれども、お金にこだわるな、富を求めるなというようなことを教えております。そして、まあ、最後結びで終わっておりますね。これが5章から6章ですね。これがテモテへの手紙第1で、牧師に対する手紙ということで、まあ、牧師はですね、毎日この牧会書簡を読むべきであるというようなことを言った人もおります。次が本当ならばテモテへの手紙第2なんですが、歴史的な順番で書かれた順番でいきますと、テモテの手紙第一の次はテトスへの手紙ということになります。テトスという人はクレテ教会の牧師でありました。クレテというのは地図をご覧いただければわかると思いますが、地中海に浮かんでおります横に細長い島でありまして、そこの牧師でありました。しかしそこにまあ混乱があるということをパウロは耳にしたわけでありまして、ちょっとテトスの途中のところを読みますと、一章の12節の括弧ですね、クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊という、クレテ人は非常に悪い人たちであったようですね。私の教会の皆さんがそうでないことを非常に私は喜んでおりますが、クレテの人々は嘘つきでけだもので、怠け者で食いしん坊だと、まあ、そんなところへクレテを牧師に送ったわけですから、まあ、パウロとしてもその責任を感じて、そういう連中にはどのように対処しなければいけないのかということを教えております。テトスについてですが、アンテオケ教会の初期の改宗者、改心者であったと思われまして、マケドニア伝道の際にはパウロの使者として活躍したということを第二コリントの中でお話ししたと思いますね。マケドニア地方で、まあ、第三伝道旅行の時ですが、 まあ、第三伝道旅行の頃にはパウロと一緒に伝道旅行に行って非常に役に立って、パウロの使者としてあちらこちら駆けずり回っていたというようなことがね、コリント第2の手紙に書いてあります。で、彼はギリシャ人でありました。異邦人なんですね。さっきのテモテは異邦人とユダヤ人の二世でありましたけれども、こちらは完全な異邦人であります。で、内容は、テモテの手紙に対してよく似ておりまして、その牧師に対する勧告というか指示指導なんですね。ですからここであえて書いておりませんが、大体似たようなことが書いてあります。まあ、中でも特にそのクレテ人が非常に、悪い、しかしこんな人たちがクリスチャンで教会にいっぱいいたんですから、牧師も大変でしょうね。ですからそういう人たちに対してどうしなければならないのかというようなことを主に書いておりますが、監督とか執事の資格あるいはどういうふうに振る舞うべきかというようなことも書いております。で、まあ、特徴的なことといたしまして、教理を信条として、表現しているということなんですね。信条、聖火の表紙の裏に使徒信条というのがありますが、信仰を一つの文章の形で表現するというところが、テトスへの手紙には 見られるんですね。なんていうかこう一つのカチッとしたもう出来上がった文章をパウロがここで引用しているであろうと思われるところが、テトスの手紙の中で、何箇所かあります。例えば、まあ、3章のところは一番有名なところですが、3章の4節5節ぐらいですね。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自身の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みによって相続人となるためです。これは信頼できる言葉ですからと書いてありますね。これは信頼できる言葉ですから、つまり今読んだ、その前からちょっとありますが、その今読んだのは、つまりクレテの人たちも知っている、テトスも知っている信仰告白だ、信仰信条なんですね。で、この言葉は今広まっているであろう、この言葉、みんなが告白しているこの言葉は信頼できるというふうにパウロが言っておりまして、つまりこの頃になると、AD の70年から80年だろうと思いますが、そこまで言ってないですかね、60年代か70年代ですが、信仰が一つの信条という形で、整ってきているということがわかるわけです。それで、まあ、宗教改革のルター、そうですね、ルターは、最近ちょっとぽっと言葉が出なくなるようになりまして、まずいんですが、ルターはこのテモテ、じゃなくてテトスへの手紙非常にこう絶賛しているというようなことがテキストの中に書いてありますね。で、次にテモテへの手紙第2でありますが、この手紙はパウロの最後の手紙になります。一節その中から一つ読みたいと思いますが、4章の6節、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に走り、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。ここに、つまりパウロがもう自分の死の間近いことをここで言っているんですね。第一のテモテ第一の手紙とかテトスへの手紙には書いてなかったことなんです。で、非常にこう切羽詰まったというか、もう注ぎの備え物っていうのは、死ぬということですね。そこでこの第二の手紙の背景には、この手紙が書かれた背景というか事情にはですね、パウロが再度投獄され殉教の時が迫っていたということがあるわけです。で、パウロは、実はこのすぐ後であろうと思われますが、暴君ネロによって、殺された、殉教したというふうに伝説には残っております。で、パウロのテモテへの手紙第2の目的はローマに来るように要請するということがありますね。テモテに、ぜひローマに来てほしいという、もう死が近いということもあるかもしれませんが、私の元に来てもらいたいということを告げる。そして、まあ、しかし来れなかったとしても、ここでやりなさい、牧師はこうしなさい、あなたに委ねられたものを守りなさい、委ねられた良いものっていう言葉が1章の14節と、そして、最後の4章の、中にあります。この委ねられている、第1の6章にもあるんですね。第1の6章の20節にありますね。委ねられたもの、 つまり福音のことですが、福音を守り通し、牧師として忠実に働きなさい、伝道者として働きなさい、もうまさに遺言的勧告ですね。最後の言葉、最後の一句がこのテモテへの手紙第2に残されております。パウロの遺言として、私は牧師ですから、しっかりとこう胸に刻んで読まなきゃいけないわけでありますけれども、信徒である皆さん方もぜひ読んでパウロの死ぬ間際の、ね、言葉を味わっていただきたいと思います。さて、以上が牧会書簡3つですね。テモテ、テトスの手紙でありましたけれども、今ちょっと言いましたように、パウロはここでもう殉教して、パウロの伝道者生涯は終わりを告げるわけです。で、聖書の順番でいきますと、この後はパウロ以外の著者による書簡、まあ、一般書簡というか行動書簡ですね、が並べられております。ヘブル人への手紙、ペテロの手紙第1第2、ヨハネの手紙第1第2第3、ユダの手紙、以上でありますが、これからはこの残った行動書簡について勉強してまいります。今日はヘブル人への手紙を勉強しますが、この書簡たちはパウロ以外の著者による書簡で、ユダヤ人に宛てて書かれているということが特徴として挙げられます。まあ、ヘブル人への手紙はもう名前の通りですね、ユダヤ人のために、ヘブル人、ヘブルとユダヤ同じことですが、ヘブル人に宛てて書いてありますね。またヤコブの方を見ると、ヤコブの一章、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二部族へ挨拶を送ります。国外に散っている十二部族というのは、これは日本人のことじゃないことはすぐ分かるわけで、これはユダヤ人のことだということが分かるわけですね。またペテロの手紙の一章の一節見ますと、イエスキリストの使徒ペテロからポントカパドキア、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起流している選ばれた人々、すなわちというふうに書いてありますね。この選ばれた人たちというのは選民のことを意味しているというふうに言われております。選民、つまりユダヤ人ですね。そしてヨハネの手紙も、ヨハネの手紙はこれはユダヤ人だけというふうに言い切れないわけでありますけれども、やはりこれも選ばれた人たち、選ばれたユダヤ人たち、を、まあ、ある程度意識して書いたものではないかというふうに言われております。そしてユダの手紙は、もちろんそうなんですね。ユダというのはイエス様の弟さんでありますけれども、以上のこの手紙はすべてユダヤ人に宛てて書かれているということですね。で、ヘブル人への手紙についてですけれども、著者はもちろんパウロじゃなくて、でもパウロ系列の、パウロ系の弟子であろうと言われております。つまりパウロの、パウロに近いというか、あるいはパウロと同じ頃に同等の働きをした弟子、バルナバ説というのが有力なんですがね、ある人はアポロだと言っておりますが、まあ、パウロ系列の弟子、あるいはパウロの同じ頃に働いた弟子というか使徒であろうと言われております。まあ、十二弟子でないことは確かなんですが、これが誰かということをこの文章からきちっと証明したら、聖書学者のノーベル賞もんでありますが、未だに謎なんですね。で、執筆事情はユダヤ人クリスチャンが律法を守ることにこだわっていたということが挙げられます。まあ、この内容を見れば一目瞭然なんでありますけれども、ヘブル人たちが、ヘブル人の手紙といっても全ヘブル人というよりもヘブル人でクリスチャンになった人ということになるわけですが、ユダヤ人クリスチャン、ヘブル人クリスチャンが律法を、旧約聖書を守ることにこだわっていた、そこでこの著者が筆を取って、目的といたしまして福音は律法を凌駕することを示すということになるわけですね。キリストによる福音は旧約聖書、律法を凌駕する。凌駕って難しい言葉ですが、まあ、打ち砕くというか、はるかに超えるというか、優れて、踏みつけてその上に行くというような、そんな感じの言葉でしょうかね。福音は律法を凌駕しているんだということをこのヘブル人への手紙の中で示しております。公害ですが、旧約聖書と福音の比較がされております。まあ、比較というよりも福音の旧約聖書の優越性を示しているわけでありますが、 福音、つまりイエス様の十字架と復活が律法に比べてどれだけ素晴らしいものであるかということを説明しているんですね。で、1章から7章はイエス様ご自身の旧約聖書におけるいろいろなもののとの比較、そしてイエス・キリストがいかに旧約の中に出てくる御使いや、使徒、まあ、使子ですがとか、それから指導者、祭司などというよりものよりも優れたお方であるかというようなことを示しておりますね。御使い、使徒、指導者、祭司としてのキリストの優越性、完全なる祭司、特に祭司ということは強調されておりますね。メルキゼデクよりも素晴らしい祭司であるというようなことを説明しております。これが1章から7章で、そして8章から12章は新契約の優越性、新契約の旧約契約に対する、すなわち、律法よりも福音の方がはるかに優れている優越であると、優れているということを、まあ、犠牲制度と十字架、あるいは犠牲制度と信仰を比較することによって、その素晴らしさを説明しております。まあ、犠牲制度というのは生贄を捧げて罪を許していただくという制度ですね。これは旧約聖書の教えですが、十字架、イエス様が一度死んでその十字架を信じるという、つまり生贄を捧げることと十字架を信じることが、どういう、まあ、どちらが優れているかというかね、いかに十字架と信仰というものが素晴らしいかということを説明して、これらの説明のもとにヘブル人たちを、もはや律法を守ることに固執するな、イエス・キリストの十字架を信じなさい、信仰だけが素晴らしいの、信仰のみであるというようなことね。11章は信仰の章であるということが有名ですがね、信仰とは目に見えないものを確信し、なんとかかんとかってありますが、あれです。で、このヘブル人の特徴は、文学的傑作であるということなんですね。文章として、新約聖書の中では、一番優れているものだと言われております。まあ、理路整然として、文章として優れたものである。まあ、文学傑作であるというふうに言われております。以上、今日はテモテへの手紙第1、テトスへの手紙、テモテへの手紙第2、そしてヘブル人への手紙を勉強いたしました。次回はヤコブ、ペテロ、ヨハネ、ユダの手紙、残りの行動書簡4つを学ぶことになりますので、これらの4つ短いですから、ぜひ読んできておいてください。それでは今日はこの辺で、さようなら。